おはようございます。よくいらっしゃいました。今年は詩編のお話をずっとしておりますが、その詩編の約半分を書いた、おそらく半分、半分に名前のついておりますダビデということの人、ダビデという人についてお話をしております。先週はこのダビデがサウルというこの初代の王様にですね、音楽を用いて仕えたと、今でいうところの音楽療法師としてですね、たてごとをかき鳴らしてサウル王の心を癒した、そういう人であったという話をいたしましたけれども、今日はこのダビデのもう一つの側面ですね、戦士としてのダビデのお話をしたいと思います。このスライドにも出ておりますけれども、ダビデといえばゴリアテとの戦いですね。新教旧約聖書ではゴリアトと訳しておりますので、ゴリアトって今日は言いますけれども、どっちでもいいんですが、この巨人ゴリアトとの戦いは、聖書をご存じない方でも知っておられる聖書の中のおそらく有名な話の一つであろうと思いますけれども、このゴリアトとの戦いを通してこの戦士ダビデについてお話をしていきたいと思います。で、ダビデがゴリアトと戦うことになりましたのは、そもそもイスラエルの隣国であるペリシテとですね、領土をめぐって争っていたということが背景にあります。で、ペリシテという、国というか民族は非常に古くからいた民族のようでありまして、もともとはこの地中海沿岸のいろんなところに暮らしている、いわゆる海洋民族であったということです。私もよく知りませんが、その調べたところによるとそのように書いてあります。で、船を利用していろんなところをこう巡って、また交易をしてですねおりましたので、高い文化を持っていたということが知られております。で、よくお話をしておりますけれども、ペリシテはもうすでにこの鉄を扱う技術を持っていた。イスラエルはその頃まだ鉄は扱えておりませんでしたけれども、ペリシテは鉄をも扱う、最先端技術を持っていた国でありました。そのペリシテというのはですね、これちょっと地図をここに出しておりますけれども、真ん中に視界がありますが、視界のこの横のピンクのあたりですね、ここが当時のおそらくイスラエルの領土でありますが、領土といっても今のように国境線があるとかいうわけじゃないですから、大体この辺にイスラエル人が住んでるっていう感じですけれども、そのすぐ隣黄色のあたりにペリシテは住んでおりました。で、海にも面しておりますし、そして黄色のあたりは大体平原なんですね。イスラエルの住んでたところは山がちの、この地図でも分かると思いますけれども、凸凹した岩や山がある、そういうところに住んでいたわけであります。で、この両国はもう隣り合っておりましたから、常に戦闘状態にあったというか、小競り合いを繰り返していたようであります。で、このゴリアトとの戦いの時にはエラの谷というところで、対峙したと書いてあるんですけども、さっきもちょっと出てましたが、エラの谷っていうのはあそこの、真ん中のあたりですね、ちょうどその両方が接するあたりで、イスラエルとペリシテ軍が激突をしたということですね。で、そこに、今日のお話は旧約聖書のサムエル記の上の17章というところに書いてありますので、聖書をお持ちの方は開いていただければと思いますけれども、少し長いので全部私読みませんけれども、この17章というところに書いてあるんですが、これは当時の戦争戦いの一般的なスタイルであったかどうか分かりませんが、 ペリシテ軍からですね、ゴリアットという巨大な戦士が出てまいりました。そしてこの彼がですね、イスラエルに対して一騎打ちを望んだんですね。でゴリアットは全身を青銅の鎧で覆われていたと。頭には青銅の兜をかぶり、身には青銅5000シェケルの重さのある鱗とじの鎧を着、足には青銅のすね当てをつけ、肩に青銅の投げ槍を背負っていたと書いています。この、絵はですね、結構忠実に描いていると思います。こんな感じだっただろうということですね。で、背の高さ6アンマ半と書いてあるので、1アンマがだいたい40センチから45センチぐらいとすると、6アンマ半というと3メーターになります。3メーターですからね、ちょっと古代というか、ちょっと誇張している感じがありますけれども、でも昔からいわゆる巨人伝説みたいなのがあるので、もしかするとこのゴリアットっていう人はこの巨人の家系だったのかもしれませんけれども。で、身につけていた鎧は5000シェケル、5000シェケルって約60キロです、日本の甲冑でも20キロ30キロあったって言いますから、だからこの60キロのこれだけの大男の鎧ですから、60キロぐらいあってもおかしくなかったかもしれませんね。で旗織りの巻棒のような槍を持っていたと書いてある。旗織りの巻棒って見たことがないんですけど、なんか多分太い棒だったんでしょうね。それを持っていたと。でこのゴリアトが、さっきも言いましたけれども、一騎打ちをしようと言ってイスラエルの陣営に叫んでるわけです。どうしてお前たちは戦列を整えて出てくるのか。私はペリシテ人、お前たちはサウルの家臣、一人を選んで私の方へ降りてこさせよ。その者に私と戦う力があって、もし私を討ち取るようなことがあれば、我々はお前たちの奴隷となるだろう。一人出せと、代表戦をやろうと言っているわけですね。でもイスラエルの方からは誰も行きません。相手が悪いですね。勝てるわけがないです。3メーターですから。で24節にはイスラエルの兵は皆この男を見て後退し、甚だしく恐れたと書いてある。出てくるためにみんなこう怖くなってですね、どんどんこの後ろにじりじりと、お前行けお前行けみたいな感じで、後ずさりをして、ブルブル震えてたと。で王様もですね、もうこのままじゃまずいと思ったんでしょうか。この男を倒したならば大金と、そして自分の娘を嫁にやると言ったんですね。もう最高の褒美を約束しました。でも誰も行きません。命あってのものだらですから。そんなところへやってきたのがダビデであります。ダビデは戦いに来たわけではありません。8番目の息子で羊を飼っておりまして、兄たち7人はみんな戦場に出てたんですね。で父親は、その上の7人のことが心配になって、ダビデに、食べ物やらお土産を持たせてこのエラの谷に行かせたわけです。だからダビデはまだその戦いに行ける年齢でも、またおそらく体格でもなかったということなんでしょうか。でダビデがこの戦場に参りますと、さっきの大男が出てきてですね、叫んでるわけですよ。40日叫んでたと書いてありますね。毎日出てきて、毎朝出てきてですね、誰かいないかと、俺と戦うやつはいないかって言って、で言うたびにみんな一人二人三人こう帰っていくというような状況であったようですけれども、かのペリシテ人は40日の間朝な夕なやってきて同じところに立ったと16節に書いてありますね。そこへダビデがやってまいりました。そして、その様子を見てですね、イスラエルの軍隊が兵隊たちが自分の兄さんたちも含めてみんなビクビク震えてるのを見てですね、何をやってるのかと、情けないって言ってですね、腹を立てて、 そして、26節、生ける神の、僕が行ってあのペリシテ人と戦いましょう。32節ですね。僕が行ってあのペリシテ人と戦いましょう。新教大学聖書、僕と訳してますね。まあ、子供らしく訳してます。ちょっとこれは異訳ですが僕が行ってあのペリシテ人と戦いましょう。でもただ戦いたいと、そのみんながだらしないから何とかしてやらなきゃと思っているだけではなかったようなんですね。ダビデには少し自信があった。それがその後書いてあるんですけれども、34節ぐらいから出てまいりますが、しもべは土の羊を飼うものです。獅子や熊が出てきて群れの中から羊を奪い取ることがあります。その時には追いかけて打ちかかり、その口から羊を取り戻します。向かってくればたてがみをつかみ打ち殺してしまいます。私は獅子も熊も倒してきたのですから、あの無活霊のペリシテ人もそれらの獣の一匹にしてみせましょう。彼は生ける神の戦列に挑戦したのですからって言ってですね、まんざら空勇気でもないんですね。自分は羊飼いをしながら獅子や熊が、獅子ですから、まあ、ライオンが襲ってくることもあったみたいなんですね。で、熊が出てきて羊を奪い取ることがあって、その時には自分はこの獅子や熊の手から羊を取り戻すんだと。そしてそれだけではない、これは神様が自分をかつて助けてくださったように、この戦いにおいても助けてくださるでしょう。生ける神の戦列に挑戦した。だからあのゴリアトはイスラエルに立ち向かっているわけじゃなくて、イスラエルの神様に対して立ち向かっているんだと。イスラエルの神様に戦いを挑んできているんだから、この神様がほっとくわけはないと。神様の御名によって戦うならば必ず神様が勝利を与えてくださると彼は信じたんですね。で、これを聞きましたサウルはですね、まあそうかと、行くがよい、主がお前と共におられるようにと言ってダビデに自分の装束を着せた。ここがあの 紙芝居だと一番面白いところですね。彼の頭に青銅の兜を乗せ、身には鎧をつけさせた。ダビデはこの装束の上にサウルの剣を帯びて歩いてみた。だが彼はこれらのものに慣れていなかった。ダビデはサウルに言った。こんなものを着たのでは歩くこともできません、慣れていませんからって言うんですね。サウルという人はあの他の人より首から上背が高かったと書いてありますから、サウルもそもそも背の高い人だったんですね。その鎧がダビデに合うわけがありません。でダビデはこんなものを着て戦えませんからと言って、まあ普段の羊飼いの格好で出ていくわけです。で彼が持っていったのが杖と石投げ紐、まあ、杖は羊飼いをするときに使う杖ですね。そして石投げ紐というですね、この石を投げるための道具ですけれども、これを持ってゴリアトに向かっていったとあります。自分の杖を手に取ると川岸から滑らかな石を5つ選び、身につけていた羊飼いの投石袋に入れ、石投げ紐を手にしてあのペリシテ人に向かっていったとあります。もう完全にいわゆる丸腰ですね。ほとんど何も自分の身を守るものは持たない。そこにダビデの勇敢さがあるようにも思うし、でも戦い慣れた格好で戦いたいという気持ちも表れているように思います。そして、ゴリアトのところに行くわけですけれども、ゴリアトはダビデを見てですね、こう言ってますね。42節、彼は見渡しダビデを認め、ダビデが血色の良い姿の美しい少年だったので侮った。このペリシテ人はダビデに言った。私は犬か、杖を持って向かってくるのかってですね。まるでその犬を飼うように、杖を持ってこられたんじゃたまったもんじゃないと。そして自分の神々によってダビデを呪い、さらにこう言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろうって。まあ、普通の人はこれ聞いたらもうダットルごとく逃げてきますね。もう目の前に3メーターの巨人が立ってですね、 お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろうというわけですから、それはもう怖がるところですけれども、ダビデは怖がりません。ダビデもこのペリシテ人に言った。お前は剣や投げやりで私に向かってくるが、私はお前が挑戦したイスラエルの戦列の神、万軍の主の名によってお前に立ち向かう。お前はまあ全身鎧に覆われて投げやりを持ってくるけれども、私はイスラエルの神、この万軍の主の名によって立ち向かうんだと。つまり自分は武力であなたに立ち向かおうと思っているんではないんだと、この神様の力によってあなたに立ち向かっているんだということを宣言しているわけですね。今日主はお前を私の手に引き渡される、私はお前を打ちお前の首をはね、今日ペリシテ軍の屍を空の鳥と地の獣に与えよう。負けてないですね。全地はイスラエルに神がいますことを認めるだろう。そう言って、このいよいよ戦いが始まるわけですね。なんかこの日本の戦国時代のね、この武将同士の一騎打ちを見るような感じですけれども、で48節、ペリシテ人は身構えダビデに近づいてきた。ダビデも急ぎペリシテ人に立ち向かうため戦いの場に走った。ダビデは袋に手を入れて小石を取り出すと、石投げ紐を使って飛ばしペリシテ人の額を打った。石はペリシテ人の額に食い込み、彼はうつ伏せに倒れた。ダビデは石投げ紐と石一つでこのペリシテ人に勝ち、彼を撃ち殺したと書いてありますね。まあ、ここは有名なところですね。石投げ紐で石を投げてこの額に命中、見事命中して、ゴリアトは倒れたわけです。でこのお話は、まあ、あまりにも有名なお話ですけれども、なぜダビデはゴリアトに勝てたのか、まあ、この聖書の書き方もそうですし、一般的にはこれはもちろんダビデの信仰が勝利に、彼を導いたんだと考えられます。彼はまず神のために怒ったんですね。自分の神様が侮辱されていると、自分が侮辱されている、あるいはイスラエルが侮辱されているんじゃなくて、神様がの名前が汚されている、そのことで腹を立てた。生ける神の戦列に挑戦するとは、あのムカデのペリシテ人は一体何者ですか。義憤なんて言葉ありますけどね、その義なる怒り。ダビデは常にイスラエルの神のことを考えておりますから、そして決して自分やイスラエルの民がどうであるかということじゃなくて、神様がどう扱われているかということを考えていた。故にこの、まあ、言ってみれば彼の動機は正しかったということですね。そしてダビデはまた主の助けを確信していました。先ほども読みましたけれども、死の手、熊の手から私を守ってくださった主は、あのペリシテ人の手からも私を守ってくださるに違いありません。自分は羊飼いをしながら羊や熊に立ち向かった時にも神様は共にいて助けてくださった、守ってくださった。だからきっとあのペリシテ人と戦う、ゴリアと戦っても神様を守ってくださるに違いない、その主の助けを確信していた。そして主のために戦ったんですね。主は救いを賜るのに剣や槍を必要とはされないことをここに集まった全てのものは知るだろうと、47節に。この戦いは主のものだ、主はお前たちを我々の手に渡される、この戦いは主のものだと。自分が戦ってるんだけれども、これは神様のための戦いなんだ。だから戦いの目的がはっきりしてるんですね。動機もね、そして目的も、これは神様のためのものだ。こういうそのダビデの信仰姿勢というものは彼の人生において一貫してるんですね。自分が戦ってるんじゃないし、自分の栄光のためじゃないし、自分のためじゃないんだと、これ神様のために戦ってる。故にこのダビデという人は 神様に愛されて、そして用いられたんだと思います。私たちはやっぱりなかなかこういうふうには思えないんですね。どうしても自分のためであったり、怒るにしても自分のことで怒ったりする。やっぱりどうしてもこう自分というものが中心にあり土台にあってしまう。でもダビデはそうではない。ダビデのやはり信仰者としての姿というものが勝利に導いたということは間違いないと思います。こういうダビデだからこそ神様はダビデを助けられたし、もしかしたらダビデがピューって石を飛ばしたのは全然それてたかもしれないけど、神様がヒュッと取ってパンとぶつけたとか、まあそういうことはないと思いますけれども、ダビデを助けられたんだろうと思います。しかしですね、まあ、私はこの話は子供の時から何度も耳にタコができるぐらい、もう暗記するぐらい聞いてますし、皆さんもよくご存じだと思う、ご存じだと思うんですけれども、本当にこれダビデの信仰姿勢だけが彼を勝利に導いたかと考えるとですね、どうもそうじゃないんですね。それだけじゃないんです。ダビデの経験も生かされてるんですね。羊飼いとしての経験も生かされてる。何度も出てきますけれども、私は獅子も熊も倒してきたんだから、あのペリシテ人も倒すことができると。まだ10代の睾丸の美少年であったダビデだけれども、でも羊を守るために熊や獅子とも戦ってきたっていう、やはり経験がありますから、相手が雲をつくような大男であっても恐れなかったんですね。初めてだったら多分びくついたと思いますよ。でも彼には経験があった。だから冷静に立ち向かうことができたんじゃないか。他の兵士たちはみんな恐れてね、ビクビクしてましたけども、ダビデはビクビクしないで戦えたんじゃないかと思います。それからまた、使い慣れた武器を持ってましたね。石投げ紐に絶対的な自信を持ってました。槍や剣は経験がなかった。でも石投げ紐には経験があった。で、相手はゴリアトで巨大ですけれども、全身がこの鎧で覆われてますから、もし刀持っててもですね、勝てないと思うんですよ。でもダビデには計算があったんです。石投げ紐ならあいつに勝てるっていう、多分この彼の経験がね、その背後にあったと思う。そして彼は石投げ紐に自信を持ってましたから、狙った通りにピュッとこの石を投げることができるっていう自信を持ってた。そして石投げ紐を使って飛ばし、ペリシテ人の額を打ったりですね。で、さっき最初のこの絵を見ていただくと分かるんですけど、まあこれがどれぐらい当時の正確どうか分かりませんが、これ狙うとかないんですよ。頭も覆ってるし、胸も折ってるし、弁慶の投げどころもすねも折ってますから、もう狙うのはね、ここしかないです。本当顔しかないんですね。でダビデはそれをやはり知ってたんですね。闇雲に石を放り投げたわけじゃないんです、ね、やっぱりそれも彼の経験だと僕は思うんです。でも経験だけでもないんですね、知恵もあるんです。その一つはサウル王の武具を身につけなかったことですね。まあもちろんサイズが合わなかったということもあると思いますけれども、でも、こんなものを着ていたら戦えないし、おそらくこれを身につけていたとしてもですね、もうあんなでっかい槍かなんかで刺されたらもう終わりですから。だから彼はそれを着なかった。身軽で動きたかったんですね。そしてここがね、もう今日の肝ですけども、滑らかな石5個拾ったと書いてあるんです。で、僕も長いこと聖書読んでますが、なかなか気がつかなくて初めて今回気づいたんですけど、滑らかなってこと書いてあるんです。なぜ滑らかな石かと、これはですね、投げるのに、まあ、石投げ機で投げるんですけど、投げるのにふさわしい石なんですよ。ゴツゴツしてるのはダメなんです。抵抗を受けちゃって、四角かったり三角してたらダメなんです。だから慎重にダビデは石を選んで、できるだけ滑らかで丸いのを選んでるんです。 しかも1個じゃないんです、5個選んでるんです。何のために5個選んでるんですか。一発で倒したと書いてあるんですよ。5個選んでるんです。これは4個失敗しても5個目で当たればいいっていう計算だと思うんです。外れるかもしれないということは分かってるんですね。だけども5個持ってれば少々外れてもいけるっていう、だから5個持ってるっていうことの安心感があると思うんですよ。でこれもやはり彼の知恵だと思うんです。滑らかな石を5個懐に入れて戦いに行った。そして、ゴリアトのところに行くわけですけれども、聖書にね先ほど見ましたけれども、ペリシテ人は身構えダビデに近づいてきた、ダビデも急ぎペリシテ人に立ち向かうために戦いの場に走ったと書いてあります。ペリシテ人は身構えたと書いてあるんですね。身構えたということはですね、動かないんですよ。来いと構えてるわけです。盾を、おそらく盾をこうやってどこからでも来いという感じで、ダビデは走ってるんです。聖書に書いてないですけども、もしかしたらゴリアトの周りを10回ぐらいぐるぐる回ってですね、このかく乱したかもしれません。そうやってこの素早い動きでゴリアトに向かっている、この小兵力士がね、大型の力士にこの立ち向かうような、そういうようななんか絵が浮かびますけれども、つまりはこの巨人ゴリアテを倒すことができたのはですね、単に信仰だけじゃないということなんです。信仰だけじゃなくて、彼のやはり経験とそして知恵が生かされてるんですね。経験と知恵があってゴリアテに立ち向かえてる、勝ててるわけです。でも実はこの経験や知恵も神様によって与えられているものなんですね。これも重要なところです。神様はこのダビデという人物をやがてイスラエルの王として、またやがてさらに言うとですね、このダビデの子孫からメシアを表される計画を持っておられるわけですけれども、そのメシアの言ってみれば最初の方ですからね、ダビデという人は。でもそのダビデを王として立てる前にですね、羊飼いをさせている、8番目の息子に生まれて羊飼いをさせて、そこで羊や熊と戦わせたりさしていると。で石投げ紐も練習させて、でゴリアテに合わせている。だからこういうものもやっぱり実は神様が与えてくださっているもんだろうなと思うんですね。で何が言いたいかというとですね、実はこのゴリアトの話っていうのは、私たちは巨人ゴリアトと戦うことはまあ一生ないですから、こういうね、こういうようなことはないと思いますが、しかし人生においては我々はまさにゴリアトのような相手、ゴリアトのような問題に立ち向かわなきゃいけないことがあるんですよ。もうとても勝ち目がないというか、どうしていいかわからないようなことにですね、我々は遭遇するわけですよ。しばしばそうなんです。でその時にもちろん信仰が大切なんですね。神様が助けてくださるという信仰が大切だし、この相手に、この問題に勝利するということによって神の栄光が表されるんだっていう、その目的をはっきり持ってなきゃいけないんです。うまくいったら私が幸せになるとか家族に幸せになるとかじゃなくて、神様の栄光のために私はこの問題に立ち向かっていくんだっていう、この、今の言葉で言うところのスタンスですね、この立ち位置がとても重要です。でもそれだけじゃない。その問題に立ち向かわせるために神様は私たちにそれぞれに経験や知恵を与えてくださってるんです。もし信仰だけで全てのものが乗り越えられるんだったら、人生の経験なんて何にもいらないんですよ。神様は皆さんそれぞれに必要な人生の経験や知恵を与えてくださってるんです。あるいはそれを獲得するように備えておられるんですね。それが生かされて神の技に私たちは立ち向かう。パウロだってそうですね。世界宣教をし、 また多くの手紙を残したパウロですけれども、彼はイスラエル人ですけれども、タルソスというですね、外国で生まれ育って、そしてイスラエルに帰ってきてガマリエルという最高のファリサイ派の先生のもとで学習してる、言ってみれば帰国子女の東大卒なんですよ、でも神様がそれを与えてるんですね。でも彼はものすごいパッションというかね、この熱情の持ち主で、それが最初はクリスチャンに向かって迫害しましたけれども、イエス神様がそれをスパッと断ち切られてね、イエス様が声をかけられて逆に宣教者として用いられてる。でも彼のやはりその生まれ育ちや知恵というものも大いに生かされてる。モーセもそうですよね、王の子供として育てられて、でも羊飼いとしての訓練を受けてる。私たちも同じように今まで生きてきたさまざまな経験や知恵を生かしてですね、信仰に基づいてそれぞれのゴリアトに立ち向かっていかなきゃいけないです。もっと分かりやすく言えばですね、お祈りさえしていれば全てが解決するわけじゃないんですよ。それだったらお祈りロボットかなんか置いとけばいいんですから、与えられている賜物や経験や知恵をね、総動員しなきゃいけない。もっともっと。そのために私たちはいろんな経験を神様からへら、へせさせられているわけですからね。そのことがこのお話の中から分かると思うんですね。石投げ紐というのはですね、ここにちょっと写真があるんですけど、これはその復刻版みたいですね。皆さん石投げ紐ってどんなものを想像してますか？石投げ紐、石投げ紐、これがどうも復刻版みたいですね。でこれで投げてるんですけど、私も子供の頃からこの話をずっと読んできたんですけど、石投げ紐なるものが 何なのかっていうのがずっと興味があったんですね。でインターネットでこういうの見つけて作り方まで書いてあった。作ってみました。これ靴の紐ですね。これはこれは私のスーツの切れ端ですけれども、この片っぽはですね、輪っかがあるんですけど、これ指をこう入れて、でここにこのこれ 石ですけど、これはまあ石だと危ないですからピンポン玉ですけれども、でこうやってですね、こうやって入れて振り回してピュンと投げるんです。やってみたいと思います。ちょっと的をね、ちょっと京子ちゃん危ない、よいしょ。さあうまく当たるかな、これね、はい、よいしょ、よいしょ、今週ねこの練習ばっかりやってたんですよ。応援をよろしく。足るかな。ちょっとね。ありがとう。いきますよ。お、ちょっと低い。あと4発ありますから。一応でも方向は合ってるでしょ。方向いいですか。はい、頑張ります、はい、もうちょっと上だね。いきますよ。ほっ、やった。まだまだやりますか。まだやる。じゃ最後ね、最後、あー、だったー。いやいやいや、今日はただこれがやりたかった。後で教科学校の子どもたちにこれで、ただ人に向けないように、一応ピンポン玉ですけど当たると痛いので、はい、1時間ぐらい練習したらまあなんとか。 飛ぶように。でもこれピンポン球でも結構ねビュッと行きますから、これ石だったらね相当の多分パワーですね。怖いですよ、危ないよ、危ない、うん、ちょっと一回ゴルフボールでやってみたんですけどもう危ないです、どこ行くか分からないです本当に、うん、だからこれが当たったんですからね、僕も威力を実感しましたね、まあでも今日の話は、これですからね、これは最後の余興ですけど、まあでもこういうものを使うようになっていたっていうこともですね、やはり神様の計画のうちなんでしょうね。まあ私たちはこんなものはないですけど、でもそれぞれにやはり何らかの得意技があるはずなんですよ。石投げがね、石投げがあるはずなんです。それを用いて、それぞれのゴリアトに向かっていきなさいと。知恵と経験とそして信仰を一つにして立ち向かっていくとならば神様が勝利を与えてくださいますというですねお話であります。お祈りいたしましょう。天のお父様、詩人ダビデ、歌人ダビデはまた偉大なる戦士でもありました。まだ幼かった時に巨人ゴリアトを前にしても恐れることなく立ち向かっていった。神様、どうぞ私たちに勇気を与えてください。この戦いが神のための戦いであるならば決して負けることはありません。神様の栄光のためであるならば恐れる必要はない。その信仰を持って、しかしまたそれぞれに神様が与えてくださっている経験と知恵を用いていくならば必ずあなたのために勝利が約束されていることを感謝いたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。よかった、当たって。